本日の礼拝は小金井緑町教会の創立50周年を記念をする礼拝を執り行うこととなり、多くの方々がこの礼拝に集まってくださいましたことをまず心から感謝申し上げます。さて、京都大学の教授でマルクス経済学の権威でありました川上はじめ先生の歌に次のようなものがあります。たどり着き振り返りなば峰々を、越えては越えて来つるものかは。たどり着き振り返りなば峰々を、越えては越えて来つるものかは。人生の多くの山坂を越えてきた者、あるいは老境に達して自らを顧みるときに、この歌に共感する人はたくさんあると思います。そして50年の歩みを重ねた私どもの教会についても同じような考えが生まれてくると思います。50年と一口に申しましても、その一歩一歩には険しい山坂があり、障害を乗り越えなければならないことが多くございました。この50年の年表を東教会の渡辺豊明長老が冊子にまとめておってくださいまして、やがて皆さんのもとに届くと思いますが、この50年にわたる歩みによる時、良きにつけ、悪しきにつけて、多くの出来事がありました。その出来事がこの教会の歴史を生み出してまいりました。そのことをつくづく思うのであります。したがって、創立50周年を記念をするこの時に、いくつかの出来事を取り上げてみたいと思います。最初の教会の牧師伝道者としての光栄を与えられた私は、その事柄の中に個人的な問題が含まれるかもわかりませんが、そのことをお許しを願いたいと思います。私は1954年昭和29年の3月に進学校を卒業して、桑田修彦学長の推薦を受け、富士見町教会の担任教師に任ぜられました。当時富士見町教会には島村企画先生が就任牧師で、それまで長い間牧会伝道をしてこられました三好勤先生が名誉牧師としておられました。そして婦人牧師の中野一先生もおられました。ある長老会の席上で一人の長老の方より次のような発言がありました。上村正久先生の時代は次々と新しい教会を作り出した。大森教会、千束教会、角筈教会などしかりである。しかるに今や富士部長教会は馬爪の教会になり下がった。うちにこもって外に向かおうとはしない。これは明らかに現状に対する批判であります。それを聞いた私は珍しく立ち上がりまして反論いたしました。それは教会全体の問題ではないでしょうか。快楽伝道への思いが教会の中に芽生えていますから、それを実りあるものにしようではありませんか。そう申し上げました。それから私は 開拓伝道への責任を一層強く覚えるようになりました。しかし開拓という事柄には問題を覚えておりました。アメリカの西部劇に出てくるように当時のインディアンを制圧をして進むイメージ、それにはどうしても共感できません。むしろ新しい人々との出会いによるその人たちとの協力と信頼の中でキリストの小さな教会を建てよう。ただこの一時を念じて横浜の戸塚から妻と長男誠一当時9歳長女純子6歳とともにこの小金井に引っ越してきたのであります。それは今からちょうど50年前の昭和40年1965年の12月20日のことでありました。それにはもう一つ別府風呂町教会以来信仰の交わりのあったクリスチャンドクターとその母道によって土屋林姉妹を紹介されたこと、そして彼女の農地を借りて小さな教会の伝道牧会が始まったのであります。しかし開拓伝道については全く不慣れでありますから、いろいろな意見や衝突が考え方の違いが露呈してまいりました。一時はこの小金井の地を去ろう、そういうふうに悩み苦しんだこともありました。しかし祈り決断したことでありますから前を進もう、そのように再び決心をいたしました。ご心配いただいている島村先生のもとに参りまして、先生、私は退路を断って前へ進みます、そう申し上げたことを覚えております。それから伝道の拠点になる教会堂を建てなければなりません。そのために富士見町教会の親しい方々や同心の知人友人の心からなる旅行力を得て、そして東京工業大学の教授の谷口博文先生の設計と建設会社の献身的な努力によって1970年昭和45年4月12日教会堂の建造式を挙げるところまでこぎつけてきたのであります。その頃この教会堂の区割れ式に立ち会ってくださいましたのは神田宗之さんでした。そして最初に洗礼をお受けになったのは今横浜にいらっしゃる小田信子さん、旧姓山本信子さんがいらっしゃいます。さて本日与えられた御言葉の本論に入りたいと思います。ここに登場しますのはコリントの町であり、そこにパウロが心血を注いで建てたコリントの教会であります。このコリントの町にはコリントの町はギリシャ半島とヨーロッパ大陸をつなぐ細くなった陸地の南の端にありました。パウロの時代にはローマ帝国の領地でありアカヤ県の首都であり、当時は世界有数の大都市でありました。また地中海の西と東の交易を結ぶ要衝の地でもありました。したがってコリントの町は大変繁盛したのであります。東西の文化や宗教が混ざり合っていました。この 丘の上には、ローの女神、アフロディティの神殿が、約600メートルの丘の上に立っておりました。大変な建物であります。そしてそこには、神殿娼婦、男を喜ばすそのような女の人たちが仕えていたのであります。ですから、道徳的には大変大敗をし、コリント人という呼び名は、みだらな人々の代名詞とさえなっていたのであります。しかし、パウロは、このコリントに足場を得て、そして、伝道に励みました。このコリントの教会の人々の中には、社会的には、地位の高い人、身分の高い人は少なかったようでありますが、全体の数がかなり多かったと思われます。しかし、教会の中には、当時の異教の影響が大きく、互いの争いや不道徳の問題があり、パウロはそうした現実的な問題の解決のために心を砕き、渾身の努力をしたのであります。さて、コリント人への手紙でありますが、こうしたパウロとコリントの人々との複雑な事情を反映しているのであります。パウロはコリントの第一の手紙を送った後に、両者の関係はかえって一挙に悪化いたしました。コリントの人々の中には、パウロは一体何を根拠にして説教しているのか。パウロがキリストの使徒であるということはいかがわしいのではないか。公然とパウロにのキリストの使徒職に対する貶めが教会の中に起こってきたのであります。で、これに対しパウロは厳重な警告の手紙を送りました。しかし効果はありません。そこで弟子のテトスを派遣をいたしまして、前後策を講ずるのでありますが、テトスの働きによってコリントの人々はついに自分の非を悟って悔い改めたのであります。テトスからのそのような知らせを受け取ったパウロは非常に喜びました。そうしてコリントに対するパウロの心情を再び知らせる手紙を書いた。さらに貧しいエルサレム教会の人々へ寄付をするように寄付募金の手紙をも書いたのであります。こうした聖書の背景を受け止めて、コリントの信徒への手紙第2の始めを見てまいりましょう。今日のテキストであります。コリントの教会は、先ほど言いましたように、道徳的な腐敗の問題があり、様々な問題が山積しておりました。しかし、パウロは、こうした小さなコリントの教会を、神の選びの恵みとして、ためらうことなく、神の教会である。そう呼び自覚したのであります。神に所属する群れである、固く信じたのであります。コリントの第二の手紙の一章の初めに、三節から七節までの短い間に慰めという字が十回ほど記されているのであります。この慰めという言葉を 緩和辞典で引いてみますと、大変興味のあることが書いてございます。ご存知のように、心の上にこの「い」と読みましょうか、この字があるのであります。軍隊の階級を表す少尉、中尉、大尉、その意であります。しかし、これは、実は、火の死を意味しているということがわかります。私は幼少の頃に、母がよく父のワイシャツを洗濯いたしまして、そして、この火の死、ちょうど主役のような、この銅の器でありますが、そこに火を入れてですね、そしてこのシワを伸ばす、それが火の死でありました。この火の死を心に当てるのであります。心にシワが寄ってしまっている、いろいろと苦しいことで縮んでしまっている、そういう私たちの心に火の死を当てる、アイロンを当てるということであります。私たちは日常生活の中で対人関係や仕事のことなどで行き詰まってしまいますと、本当にどうしようもない心境になります。しかしこの慰めとパウロが使っている言葉は、もっとこの強い意味を含んでおります。英語ではコンフォートというわけでありますが、皆さんご承知のように、あのヘンデルの作曲いたしました有名なオラトリオメサイアの中にはですね、テナーが美しい声でこのコンフォートコンフォート、慰めよ慰めよという歌を歌うことはよくご存知だと思います。このコンフォートというのは砦の意味もありまして、この一層意味をこの強めているのであります。この慰めということは励ます、そういう意味を含んでおります。我々の思案によったそうした心をこの励ますのであります。ここで私たちがこの心のシワを持っているということをですね、一つの具体的な話でちょっと触れたいと思いますが、それは1月23日の朝日新聞の B 版に、68歳になる婦人の方が次のような悩みを寄せておられるのであります。この方は一人暮らしをしている68歳の女性です。よく言われることですが、人は希望があれば生きることができると言われるけれども、今の私には夢も希望もありません。まだ多少ではありますが、気力と体力は残っております。家はゴミ屋敷のようにひどくなりません。自立して生活はできています。退職者の世話人などの仕事を頼まれると、断らずに雑務をこなしています。そのように雑務をこなしている一つ一つが終わりますと、それとで私には何か充実感があったかというと、そうではありません。やればやるほどいろいろな思いが交錯をして日々が過ぎ去っていくのであります。こういう相談をいたしますと、よくある回答は、友達を持ちなさい、あるいは何か適した仕事を持ちなさい、そういうアドバイスを受けます。しかし私にはそうした通り一遍の助言は必要ではありません。何か心に本当に染みてくるような 心の底から高齢者が希望を持てるような、そのような書物はありませんでしょうか。しかし私は宗教は嫌いです。なぜならこの世には神も仏もいないと思うからです。まあ、多くの人の中にはこういうふうな感じを持っていらっしゃることは多くあると思います。で、それに対して回答者の経済学者の金子勝氏はですね、この未来のある若い世代を助け育てたらどうか、そういうことを提言されているのであります。しかし今の日本には6人に1人の子供が貧困に陥っていると言われます。芦田がおじさんのように資産家であれば良いのですが、個人にできるということは限られております。それでも子供たちが希望を持てる社会にするために何かできることがあるはずです。それが自分自身の希望になるのだ、そう話しておられるのであります。ここで私は先ほど読んでいただきました旧約聖書の預言者エレミアのことに触れてみたいと思います。私は神学校を卒業して富士見町教会の担任教師になったときに、朝礼拝が10時半から始まるんですが、その前に9時から1時間余り聖書研究を担当するように言われました。その時に私はかねてから関心のあった旧約聖書の預言者たちにその預言を研究しようと思い立ちました。預言者イザヤ、さらに第二イザヤ、預言者アモス、預言者ホゼア、そして預言者エレミアとこの続きました。預言者エレミアにはずっと親しみとともに心を惹かれるものがありました。そこで参考書を手がかりにですね、日曜日の朝に何人かの常連が出席してくださったのでありますが、その方たちとともに聖書研究を続けました。今考えるとその中にはですね、間野長老がいらっしゃいました。本当に静かに熱心にいつも出席してくださいました。そして裁判官であった田辺浩二長老もいらっしゃいました。時には英文学者の清水守長老も、若い青年たちもよく出席してくださったのであります。さてこの預言者エレミアでありますが、まず彼の預言者としての活動の対応を押さえていく必要があります。エレミアは当時エルサレムの北側にあるアナトテという町において、エルサレムの神殿の祭司でありましたヒルキアの子供として生まれました。そして彼は順調に育ち、ウシア王の13年、預言者としてのメッシを受けるのであります。今からちょうど紀元前の626年頃でありますから、今から考えれば2640年、とてつもないこの時間の隔たりがあります。このエレミアは実はこの預言者の祭司の家系でありましたけれども、職業的な宗教者の階級には属さないで自由な立場で預言活動を続けておりました。しかし当時は強大な権力を誇ったバビロン帝国が台頭し、バビロニアのネブカデネザル王は都エルサレムを攻略して 攻め落としました。そしてついにイスラエルの王たちが主だった指導者をバビルの地へ連れ去っていったのであります。いわゆる有名なバビロン捕囚であります。第一回のバビロン捕囚は紀元前587年に起こりましたが、しかしエレミアは国の滅んだユダヤの都をエルサレムに留まって、祖国再建のために努力を続けました。彼の生涯は波乱に満ちたものになっていくのでありますが、彼は決してそのような生き方を望んだのではありませんでした。エレミアはむしろ小心で穏やかな性格の持ち主のように思われます。彼は預言者として召されたことに絶大な責任感を覚えておりました。彼は先輩の預言者イザヤ、アモス、あるいは愛を説いたホゼアの感化を受けていますが、彼の預言の特徴は徹底した神の裁きを告げることでした。イスラエルの現状を神への背きである、そのように捉えました。で、そのような背信の民に対する審判を、神の審判を訴えたのであります。しかし神の審判はそれによってイスラエルの民が熱烈に悔い改めることを促す呼びかけであり、誠に人格的な深みを持っております。この説教のテキストでありますエレミア書の20章7節から9節を読んでみましょう。主よ、あなたが私を惑わし、私は惑わされてあなたに捕らえられました。あなたの勝ちです。私は一日中笑い者にされ、人が皆私をあざけります。そのようにエレミアは記しております。予言を説くけれども、多くの人は聞かない、あざけるかえって。しかしあなたは私を捕らえて私を召してくださった。そして彼はここに書いているのでありますが、あなたは私を捕らえて私に語れた。あなたの勝ちです。何時我を捕らえて我に勝ちたまえ。これは文語訳の聖書の言葉であります。しかしエレミアはどうしてこのような告白をしたのか、その事情はその前の20章の1節から6節に記されておりますけれども、彼の生きた時代はエルサレムの滅亡が次第に近づき、そして大きな危機が迫っておりました。忠実に神の言葉を伝えたために、一日中彼は物笑いとなってしまった。身の恥とあざけりを呼び起こすような結果になってしまった。そればかりでなく、エルミアはかえって告発をされて捕らえられる、死の危険が迫る、そういうことにもなりました。彼はむしろ、彼が預言者となったのは若き日のあの感性がかえって災いしたのではないか。神くどかれ、そしてその道に自覚もなく入っていったのではないか。この中に、あなたは私を惑わされてという、惑わすという言葉がありますが、これは ある男性が女を口説く、そういう意味の言葉であります。神がこのエレミアを口説いて、この若き当時20歳頃であったと思われますが、彼を預言者としてたたしめた、捕らえる、解き伏せる、そういうことがエレミアに起こった。で、それに彼は惑わずに従ったというのであります。何時我を捕らえて我に勝ちたまえり。このエレミアの告白はコリント第二の手紙の信徒のお手紙にありますように、このパウロの慰めという言葉に、事柄に響き合っているのであります。響き合う、これは私は聖書を読み古典を読むときに重要な言葉であると思います。エレミアの生きた状況と私たちの生きている状況は、時間においても空間においても大きな隔たりがあります。同じようにパウロの生きた状況とその時間と空間も、我々現代の我々と大きな開きがあります。で、それにもかかわらず、エレミアもパウロも、そして現代に生きる私たちも、その内実は共通しているところがあるのであります。コリントの信徒への手紙を送ったこのパウロはですね、第一の手紙前でありますが、その三章の信徒への第一手紙のこの三章21節にですね、次のようなことを書いております。ですから誰も人間を誇ってはなりません。すべてはあなたのものだからです。すべてはあなたのもの。私たちは実は神のもの。自分の人生を自分で生きるような、そういう上付いたことではない、神のものである。神様が私を占領してくださった、自分の知りを明け渡す、そういうことは信仰において人生の最大の問題である。しかし私たちは自分の知りを明け渡すというようなことは大変なことでありまして、できるものではありません。しかし私たちが聖書を読み、教会においてそれを知らされるときにですね、神は、キリストは私たちをキリストのもの、神のものだ、そう宣言してくださっている。そこに私たちの大いなる、ただ一つの慰めがあるのではないでしょうか。